テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮哲郎です。今日も80年代の洋楽と住まいに役立つお話をしていきたいと思います。さて、ついに雪が積もってしまいましたね。びっくりでございます。今年はやっぱりちょっと早いんでしょうかね。今日は晴れましたけれども、おかげで夕方本当に冷え込んでまいりました。皆さん暖かい格好をして、お過ごしくださいませ。さて、前回までのお話で低体温の弊害についてお話ししてきました。東洋医学では冷えは万病のもととも言われておりますが、低体温そのものが万病のもとになるわけですね。逆に言えば体温を少しでも上げられれば病気にかかりにくくなったり、あるいは肩こりが軽減されたり、疲れにくくなったり、無理なダイエットをしなくても太りにくくなるわけですね。そこで今回は平熱を少しでも上げる6つの方法をお話ししていきます。体温が低くてどうも体の調子が今一つだなという方は、ぜひとも聞いてみていただきたいなと思います。まず一つ目の方法です。末端部を温めるグッズを使います。例えば足を温めるソックスですとか、ネックウォーマー、手袋などを活用しまして、放熱しやすい体の末端部を温めるようにしましょう。具体的に体の方が放熱しやすい場所といいますのは、首、足、手、つまり体の中心部から離れたところになります。これらの場所は体幹である内臓を寒さから守るために最初に冷やされてしまう場所なんですね。ですからこれら放熱しやすい場所を温めることで血液の流れが、抑えられてしまうのを最小限にすることができるんです。2つ目です。腰を温めましょう。私は低温やけどが怖いので、実際には使ってないんですけれどもね、使い捨てカイロを、体に貼っておられる方も、結構いらっしゃるようですね。そしてカイロを貼るときに一番効果が高いのは腰を温めることだそうです。しかし便利で手軽な使い捨てカイロも皮膚に直接貼りますと低温やけどを起こす危険性が非常に高いので、洋服の上から貼るか、あるいはカイロを使わずに薄手の腰巻きを着用する方法の方をお勧めいたします。これからいよいよ皆さんにぜひ知っておきたいような、知ってもらいたいような内容もお話しますので、よろしければ24分間、お付き合いくださいませ。はい、バンドエイド聞いていただきました。今日は平熱を上げる6つの方法というお話をしていきます。3つ目の方法です。シャワーを避けて半身浴をする。通学あるいは通勤前にシャワーを浴びてからという人も、結構多いんじゃないでしょうかね。でもシャワーは体を冷やす効果が高いので、冷え性の方の場合ですと夏場であってもできれば避けてほしいところです。と言いますのは、シャワーの場合は体の表面しか温めてくれないのに対しまして、半身浴の場合ですと体内の血管を通る血液をまず温めます。で、温まった血液が体中を循環することによって全身をくまなく温めてくれるわけなんですね。ですからシャワーを浴びた後はこの体の表面からね、湯気が蒸発する際に気化熱によって、体の表面から熱を急速に奪っていくのに対し、シャワーを浴びた後奪っていきますので、シャワーを浴びた後に体が冷えた経験になる方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。それに対しまして、半身浴の場合は体 体の内部深くまで巡らされた血管そのものまで温めますから、お風呂から上がった後も体中がポカポカ、まあ、そういった経験もあるでしょう。血液の流れが良くなりますので代謝も良くなります。そして末端の血管も拡張してくれますので、常に温かくすることに、体が慣れてくるんですね。それと半身浴は体の溝落ちぐらいまでの湯量で済みますので、まあ、シャワーで10分ぐらい、ね、流しっぱなしにする湯量よりもむしろ少ないぐらいで済みます。これなら、エコロジーにもつながるかと思いますね。4つ目です。運動を取り入れる。筋肉を鍛えますと末端部への血流も良くなって、温かい血液がどんどん全身を駆け巡るようになっていきます。また筋肉量が増えることで代謝も増えますから、汗をかきやすくなり太りにくくもなるんですね。そもそも人間の体といいますのは1日に何キロも歩くことで健康のバランスが保てるようになっています。ですから意識して運動しないと低体温だけでなく様々な障害も起きやすくなると言えるんですね。そこで今まで全く運動してこなかった人の場合は、まず歩くところから始めてみましょう。そして少し慣れてきたら早歩き、あるいはジョギングもね、取り入れて、筋肉そのものを鍛えるように意識してみてください。まあ、これをやったからといってね、1日や2日やったからといってすぐに平熱が上がるというわけではありませんけれども、風邪をひきにくくなったり末端部の冷え性が改善されるなどの効果は、まあ、比較的短期間、そうですね、大体1ヶ月から3ヶ月程度で現れてきますので、継続して続けてみてください。はい、スインディーローパー聞いていただきました。今日は平熱を上げる6つの方法をお話ししております。5つ目です。旬の食材を食べる。旬の食材を取りなさいと聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、これ別に価格が安いからという理由だけではないんですね。実は旬の野菜というのはその季節に摂ることで効率的に体に作用するからなんです。例えばナスやキュウリなどの夏野菜、夏野菜は水分がとても多く、それを食べることによって熱くほてった体を冷やす効果があります。これは夏に摂る食べ物としては理想的ですよね。一方、気温が下がる秋に収穫される野菜は体を芯から温める効果があります。じゃがいも、さつまいも、ごぼうなど、まあ、サラダにはほぼ使えないようなお野菜ばかりになってしまいますが、これらはスープ、シチュー、お鍋や煮物にはぴったりの食材。たまたまなのかは分かりませんが、土の中で育つ根菜類はおおむね体を温める効果が、あるそうです。寒くなる時期だからこそ食べ物の力も借りて、効果的に体を内部から温めてください。もっとも最近はハウス栽培や海外からの輸入品が増えたことで、まあ、一年中同じ食材がスーパーに並んでますよね。ですからいつが旬なのか分かりにくいなという印象も正直、私も買い物しながら、迷うことはあります。ですが体を温めるということに関して言うならば、お鍋や煮物に合う食べ物、あるいは根菜類を選べばいいかと思います。最近は学校の食育なんかでもね、実際に収穫とかをしている小学校も多いですから、うちの子が通っているところもそうですね。ですから迷ったら小学生ぐらいのお子さんに聞いてみるのも一つの手かもしれませんね。はい、ジョン・レノン聞いていただきました。今日は平熱を上げる6つの方法というお話をしております。いよいよ最後になりました。6つ目です。家を高断熱化すると。さすが住宅カウンセラーだけはありますね。家の中が気温の影響を受けやすい低断熱の家ではどうしても体が冷えやすく、まあ、熱を奪われますので末端部の血流も減り、 これが、低体温にもつながりやすくなってしまいます。まあ、もちろんね、そんな環境であっても皆さん工夫されてるんですが、例えば細かく仕切りを設けてあったかい空気が逃げないようにしたり、スリッパや靴下を2枚重ね、レッグウォーマーなどで足元を冷やさないようにしたりと、まあ、皆さんね本当にいろいろ工夫されてるなとは思うんですが、もちろんそれらが効果がないわけではなく、あるんですけれども、そうは言いましてもトイレに行くたびに体が縮こまるほど寒い思いをしたり、お風呂に入るたびに血圧が急上昇したりと、決して平熱そのものを上げやすい環境とは言えません。こんな話しますとね、そりゃ家を高断熱化すりゃね、光熱費は減るだろうけれどと、躊躇してしまうのも理解できるんですけれども、実は高断熱化の一番の効果は家の中での温度差を可能な限り小さくできて、体に悪い冷えそのものを軽減できることにあるんです。一方逆にね、低断熱の家でこたつの中に両手両足を突っ込んでそのままずっと動かないでいれば、さらに代謝が悪くなり、より一層冷えを感じやすくなって平熱を下げることにもなってしまいます。ですから何かの工事をされる場合は必ず断熱工事をセットで行っていただきたいなと思います。はい、ざっと思いつくままですね、6つの方法を、お話ししてみました。これらすべてのことをね一度に行う必要は全くありませんけれども、まずは手をつけやすいところから、始めてみてはいかがでしょうか。例えば毎日半身浴をするようにしたり、それからあったか系のインナーの腰巻きをね、着用しまして、根菜類を以前よりも、増やしたレシピを取り入れるとか、こういった形でね、手をつけられるところからやっていけばいいかなと思います。ただしこれ1日2日やってもはっきり言って効果はありませんので、継続して行うことで必ず平熱も上がって風邪もひきにくくなっていきますので、家族でやってみてください。特に女性の方太りにくくなりますからおすすめでございます。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。